リアエボリューション第0回ボリューム2。
発表する場としてそういう風にインターネットみたいなのを使おうみたいな感じがやっぱり YouTube とかニコニコ動画とか見てるとあるわけじゃないですか。
だからそういう風に俺的にはそういうあんまり好きじゃないよね、うん、その誰でも上げられるっていうのが、うん、だからさっきから言ってる話で言うと、うん、そのレベルとしてさ、
うん、
ある一定のレベルまで上がらないと出せないっていう、
うん、
そういうのがやっぱ俺としてはそれが理想だと思ってるから、
うん、
いいんだけど、そのネットとかだと誰でも上げられるってわけでしょ、
う
ん、
あーそうっすね、そうですね、
でしょ、でね、だからでそこで初めて上げてから第三者の目で、
うん、
だからそこでさ回収していく人もいる、さっき マッドとかなんかニコニコ動画よく俺は知らないけど、
うん、
そういうので回収していく人もいるかもしれないけどさ、
うん、
ボンボンボンボン出して、
だからその万発と同じでっていう考えになると、本当出だどこ勝負みたいになっちゃうのは、それは実は
違うかな、
ダメなことだっていうのは。
でだからその結構前に戻るかもしれないけど、
うん、
そのとりあえず作ってみたけど、やっぱり見て嫌な気持ちになる。でなんかその管理してる人は別に何も問題ないからいいかもしれないと思うけど、
うん、
見ててもなんかすごい不快になるものとかも中には出てくると思うのね。
そう
だね、
うん、
そういうのはやっぱり全員が見えるっていうのに関しては、
うん、
逆にそういうのもいいっていう部分もあるかもしれないんだけど、
うん、
俺はやっぱりあんまり好きではないのかな、うん、
公開の仕方を考える必要は、
そう
そうそうそう、
でそういうことがあるからすごい多くなっちゃって、うん、本当にいいものっていうものが、
うん、
かすむ、
そうかすんじゃうかなっていうの
はありますよね。
まあ、浅井さんは結構、自分で番組に出る側じゃない、そのポッドキャストにしろ、何回かで MC もやってたよね。
うん、
MC とか やったけど、どうなんだろう、自分でさ、その自分は作る側じゃないじゃん、そうするとやる側じゃん、はい、なんか、まあ、実は見てる側に近いよね、
はい、
でそういう時にさ、やっぱりあのディレクターの人とかが言ってることを見ておかしいとか思うことはあるのかな。
ありますね。
あ、例えば、
まあなんていうんですかね、やっぱ適さない、放送に適さないから
これ面白いのかなみたいな、
自分で面白いとは思っても他の人、
うん、
やっぱり第三者の目が気になるから、なんかここやめといた方がいいんじゃないかなっていうのは めちゃめちゃありますね。
は
これ言ったら絶対受けないだろうなとか、う
ん、あるんだ。
でも
その言ってくれる人っていうのがすごい信頼してできる人とかなら、うん、全然それに、
まあ、
分かんなくても従えるんだけど、
そうだ、
やっぱりあんまり例えば大学のサークルとかだったらそういうのもないから、あのノリなのかなこれみたいな感じにはなると思うよ、うん、
はあ、そうか、逆に作る側だからな、あまりそういうのは
だからやる側としてはね、
あははは
やる側としてもやっぱりどうすれば面白いかっていうのを考えてさ、
考えますね、
うん、やるからさ、
そうか、どうなんだろう、なんつうの、
うんうん、おかえり
だいぶ聞こえてたけど
あの、
うん、だから批判されて、うん、そこで嫌になっちゃう人が多いっていうのは聞きました
よ、最近の若者
の、ね、うん、あの僕ちょっとベンチャー企業とか行くんですけど、
うん、
そこは別にその映像の会社とかじゃなくて、
うん、
企画とかの制作やってるところなんだけど、
うん、
そこに学生が来てこう企画とかを持ち込んできたりとか、今どういうことやってますみたいな話をして、
ね、
え、でそれ何が面白いのって言われて、
うん、
ここもちょっと直したらっていう意見もその社長さんは言うんだけど、
うん、
その時点で、あ、私この人に嫌われてるんだとか、私もうダメなんだってすぐ思っちゃう、
怒られられて
る、怒られ慣れて
ないっていうのが多い、
普通だったらそこで、わ、しかも、あ、僕ダメで、しかもこことここがダメだって言ってもらえたんだから、
うん、
じゃあ直して持ってこうとか、
うん、
まあ、もしくはもうそんな恥ずかしいものは実は見せられないもので、
うん、
もっと自分だってちょっとこの身内でマッシャップして、
うん、うん、
やっとで社長のところに行くはずなのにとか、
うん、あ、そこでも言いに行っちゃうわけ
だ、行っちゃって、でちょっと悪って言われると、
うん、
もうズドン、そこで終わり、終わりなんですよ。
でもそのいろいろ俺もやってきて思うのは、
うん、
その言われるっていうのも、
うん、
でズドンっていうのも分かるわけよ、
まあまあ、
でもやっぱりその感覚としては、あ、この人は違うのかなって思うのもやっぱこっちとしてあるわけで、実際その人がだから例えばその実績がある人なのかもしれないけれど、実際自分とその人と関わってなんか仕事をしたりして、自分と得られるものがあるかもしれないけど、あ、この人ないのかなと思う場合もあるわけ。
ああ、まあ。
だからそれは人間関係だと思うんだけど、 相性というのもあると思うから、うん、例えば全くタイプが違う人の下についていっても、うん、やっぱり絶対俺は得られるものはないと、そこの判断難しいとは思うけどね、
うんうん、まあまあそれもっと単純化して、もう批判された瞬間にもう
ダメになるっていう、
ダメになるっていう傾向が強いみたいな話はありました、ね、
それは俺も言われたことはない、うん、怒ったらもう、
うん、
あのすぐその養成所とか俺も一時期行ってたんだけど、うん、養成所行っても怒ったらすぐ辞めちゃうって、
あ、うん、あそれは確かにアルバイトとかしててやっぱりありますよね、
うんうん、だから最近の若者はやっぱ怒られ慣れてないっていうのはあると思う、
怒られるっていうのは次のステップのはずなんですよ本来は、
うんうん、なんていうしつけてもらってるっていう表現、怒られるっていうとさ、ちょっと違うけどさ、なんか、
うん、今の自分たちの感覚に合わない感じは、うん、単純に怒られるだけだと、しつけっていう、
へえ、表現が分かんないよね、どういう表現が正しいのか分かんない、
うん、なんか批判に慣れてないっていうのはあるのかな、
ダメ出しされるの
は、だから逆にその自分たちで発表の場を広げようとしてるのかですかね。そういう要素は、
まあ、俺はね、うん、逆にそこで言われると、うん、あやっぱりだから自分で俺も何回か作品作ろうと思って書いてみる、うんうんうん、やっぱ全然楽しくないなっていう方に行っちゃって、
へ
うちにうちに入っちゃうのよ。
えそれは脚本とかを書いてってこと、
ね、まあ書いてたりしたりなんかいろいろだから芝居とかやってたりしても、うんうんうん、どうなのかなって思ってあんまり逆に俺出せなくなる、こういうの出してみたらどうなんだろうっていうオープンな気持ちにはなかなかなれないっていうのも、
うん
うんうん、で俺としては今のこの状況っていうのは、
うん、
あの俺はどうしてうちにうちに入ってるなっていうのを感じる、
うちにうちにか、本来は外に向くべきもの、
向くものなんだけど、
なるほどね、
いまいち物足りなさがあるっていうのかな、分かんない、それは俺がこういうことに興味があってその芝居とかやってるからなのかもしれないけど、
お楽しみ会をただやってる感じはあるんですよ、ね、
うん、俺そういう気持ちがすごいする、
万発が、万発だけじゃなくてってことですかね、
まあ万発だから難しいとは思うんだけど、うん、そのやっぱり同じことやってる人にしか見られてない、注目されてないっていう
の、そうだね、うん、実際自分でポッドキャストとかのなんか受信してる人たちの、うん、まあなんていうんですか、そういう情報を調べることができるんですよ、
うん、
でそういうのをやっててもなんか、あ例えばうちの明大法研の中メンバーが誰か受信してるんだなとか、あるいは、なんかそういう多大の保険さんとか、うん、あるいは制作会社の誰かとか、うん、そういう人しか聞いてないんじゃないかなって、そうそう、
だから例えば芝居やったりすると、うん、見に来てくれる人に、その別に芝居とは全く関係ない人とかも、
うん、
見に来てくれたりもするわけでしょ、
そうですね、普通に演劇をただ見に来て、
そうそうそうそう、そういう人たちがやっぱり見に来て楽しいって思うのがやっぱり俺の中では、
うん、
これが一番、それを主軸としてやっていかないと、
うんうん、
で知り合いが見に来て楽しいっていうのとさ、
うん、
全く知らない人が見て楽しいって言ってくれる
の
と
全然
次元が違う
でしょ。それ今ポッドキャスト界がまさにそれで、
そうなんだけど、
ポッドキャスト界はもう見る人イコール聞く人になってるっていう、
あ
昔から今の万発の話と一緒ですよ、
うん、
そのうちわしか来てないっていうのが、1年前ぐらいのポッドキャストサミットで議題に上がってて、
ポッドキャストサミットっていうのは、
ポッドキャストサミットっていうのはそのポッドキャスターたちが集まって今後ポッドキャストをどうしていこうとか、うん、どういう番組を面白いっていうのが、まあそのまあアップル、まあ、主催じゃないですけど、その ポディウムっていう、まあ、主催の団体の会社さんがあって、うん、あのアップル銀座のあれアップルストアの銀座だったりとか、うん、アップル心斎橋大阪でやるんですけど、うん、そこの議題でやっぱり聞いてる人、あ、作ってる人イコール聞いてる人の図式をどう打開するかっていうのはもう本当1年ぐらい前から、いや、もうなんか話してるんですけど結局出ない、
うん。
で、出ない理由っていうのはやっぱポッドキャストって今片手間にやってる人が多いわけです。普通に社会人でやってて、
あー、そういう
ことか。こういう感じで喋ったりとか。
以前、駿河台万博でお呼びした B サイド
の。あの人たちもやっぱ本業があるわけじゃん。
そう。本業があってこそも、あの、
うん、
そうそうそう。とか、まあ、僕が今聞いてるポッドキャストでも、本業はすごいもう本職のただのプロ、ただのっていうプログラマー、すげえプログラマーも、天才プログラマーって言って、本当にこれは本当に受けてる人がやってるだったりとか、その、うん、まあ、主軸にポッドキャストをしてる人って実は本当に、
まあ、利益が、
まあまあ、そのビジネスモデル的な難しさもあるんですけど、
うん、
それを本気でやってる人、本気っていう方もちょっと
不適切だと
思うんですけど、
うん、本気でやってるっちゃやってるんだけど、
うん、本気でやってる、
それを一番っていう、うん、
それでなんか生きてる人、まあ、それお金の話抜きにしても、うん、それを生活の一番トップに持ってきてる人が少ないから、もしかしたらそれが限界なのかも、
うん、
で俺は限界だと思ってる、うん、こういうネットとかで聞けるラジオっていうのは、うん、ネット社会っていうの、
うん、
膨大でしょ、
う
ん、
そうだね、
ものすごい広いでしょ、
情報的にはものすごく
多い。例えば今だから今さ、なんか何渋谷の恵比寿の OL 的な人がさ、うん、パソコン今、うん、ダブルクリックですよ、
うん、
インターネットエクスプローラーをダブルクリックするとするでしょ、
はいはいはい、
その時にうちのこの今こうやってるところにたどり着く確率なんてさ、うん、もう全然、うん、
その通り
です、限りなくゼロに近しい、そう、ね、残金戦ですよ全金戦どっち全金戦かな、
うん、でも無限だと思うがゆえにすごい可能性があるように捉えてるんですよ、インターネット自体を、うん、
なるほど、ね、
それがいやあるんだろうし、うん、実際お金にしてる人もいるんだけど、すごい夢ばっかりがブワ
ーアメリカンドリームみたいな、ね、
なっちゃって、
インターネットドリーム
とね、だから、うん、あんまり俺は好きではない、
単純になんか前習いみたいな、うん、ウェブっていくのに危険性は感じてるのは確か
に、うん、確かにね、うん、うちのサイトでもせいぜいアクセス数が20から、
うん、そんなもん
だろ、日間20から30なんですよ、
まあ俺らだろうね
じゃあまあ、ね、月 1000PV ぐらいだもんね、
うん、
それだと
限界で1000とかなので、うん、まあそんなものかなとは思ってるんですけど、うん、
だから検索しないとさ、
うんうんうん、
たどり着けません。
うちだったら例えば MUBS で検索すれば1番目だし、ね、放送研究会であれば3番目だし、
うん、でそういうのだからさ、
だからもうちょっと多分ネット社会が成熟していくと、
うん、
人間ってもともと受動的な生き物なんで、テレビにしろこう入ってくるだけじゃないですか。
そうだね、
うん、もしかしたら検索するっていう行為がなくなる可能性があるんです。
それは
その本当に例えばその本当に分かんなくて辞書代わりに使うことがあっても、アクティブに検索するっていうことがすごい減っていく可能性がある。そうなると
あれだよね、あの例えば Google でやってる検索と一緒に広告が出てくるじゃないですか、
うん、
あれみたいな感じですね。あれはあのなんていうんですか、その検索の単語に合わせて、あるいはそのそうユーザー、その人が今まで検索してきた履歴とかに合わせて広告が出てくるんですよ。
その人が欲しそうな情報をこう、あっちが提供してくるって。
すげえ、そんな広告なんだ
そんな広告なんですよ。
初めて知ったわ
お金を取って、
つまりそういうことですよ。検索する必要もなくそういう広告みたいので出てくる
だったりとか、もっとその、まあ、RSS っていう、まあ、他人の大体見るブログをって今決まってるんですよ。ブログをよく読む人だったら、そのブログを例えば5つなら5つ決めといて、そこにリンクされてるページしか行かないとか。
ああ確かに、
うん、だからもし本当にだ広辞苑以上の何者でもなくなるわけですよ、もうネットは、うん、でいつも見る日記だけ見て、はい終わりっていう。それだったら受動的じゃないですか、別に更新されたものを読むだけ楽、うん、
楽
ね、情報も限られてるからね、
うん、今まではネットっていうのはある程度限られたり選ばれた人、ネットやりたいと思ってやってる人が多かったのが、今どこでもあるじゃないですか、
うん、誰でもできる
家やり、うん、そうなるとその別に能動的じゃないネット人口が増えてしまう、
今の現状で言うと、うん、実際受動的な人が俺多数だとは思うけどね、
結構多いと思いますよ。
は
あ、ダイレクトメールで来たメールをなんか楽天なんとかメール何々が安いみたいなの、
ね、
おマジでみたいに踏む人とかいや意外と
だよ、ね、
いるから、やらないのメール来るよ、
来る、
あの
即ゴミ箱ですよ
そういう人もいるんだろうけど、いやでも普通に考えたら、え、こたつ5000円で買えんのみたいな、
何安いのって思ったら食いつくもんね、
うんうん、それは実際なんかあれだよね、情報の選別がうまいっていうかさ、
うん、
だからそうやってさ、その情報の選別っていうか、うん、メディアによって伝わってきた情報をうまく処理できる人と、できなくて、うん、なんか限られた情報しか選ばない人っていうのが、なんか二極化が進んでると最近思うわけ。
その限られた人、
うん、
そのうまく使えない人の方が多数だと思う
よ、
やっぱり。
そうですよね。
だってそうじゃないと、例えば現実世界でも、うん、スーパー駆けずり回って安いものが探せるのにデパートに行く人がい
るわけですよ。それだそれだ
それだ無難なものがあるから、無難である程度の価格のものがあるから、
うん、
だって僕は電気とかは好きなんで、家電とかパソコンとかも血まごになっても秋葉原探しますよ、
うん、
別にだってネット楽天とかで買えばいいでしょ、そんなものは、うん、そうなっていくと、だから情報もそういうデパートか、
うん、
ある程度でも楽天とか集積してるわけよ、そういうことで Google は H のなんとか集積とかやってるけどさ、
うん、
ポータルサイトにもっと今までより流れていくんじゃないかな、ポータルがもっと力を持つ、
つまり、なんて言うんだろう、
うん、
一番最初にブラウザ、インターネット、パソコン開いた瞬間に出る画面にみんな依存しちゃうっていうことかな、
だってもうそこで押せば行くんだったら、
うん、
だおじいちゃんとかおばあちゃん、で検索の仕方ってあるじゃん、
うん、
そうなんとかとはってつけてみるみたいな、うん、よくあるのは、
あ、知ってる、あの Google のさ、
はい、
あのウェブブラウザのにさ、 Google ツールバーってあるじゃん。
ツールバーって何ですか。
あ、まあ
なんかやっぱこういうそうが多いわけでしょ。
本当にわかんないですね。
でやるとなんかその Google ツールバーって検索するための枠があ
のワード入れるとこですか。
そうっていう風にできるんだけど、はい、あの標準でね、どのページを見ててもそれがついてくるのね、
はい、
でそれの時に例えばなんだろう、MUBS って打つと、
はい、
MUBS っていうのの下になんかちっちゃいポップアップみたいなのが出てきて、はい、それで、MUBS とはとか MUBS 明治大学放送研究会っていう、
マジで
Google サジェストっていうのがあって、でそれ確か Yahoo もやってるんだよね、あのサジェスト機能っていうので、そういうことだよね、つまりね。
だしあの Google でやるとさ、なんか1個検索すると、うん、下にちょろっと出てくるじゃん、関連キーワードとか
最近検索された、そうだね、それ
にまつわるキーワードみたいな、だそうやってどんどん別に支配されてるわけじゃない。多分あれはロボット的にやってるから、うん、まあ分かんないよ。分かんないけど。
ただ確かに逆に限られてるっていうのはあるかもしれないよね。うんうん、
でも情報はやっぱり絞ってほしいっていうのはあって、そのネットの海を、大学生とかはいいじゃん、時間あるからさ、あれとあれを比較して、やっぱあれ間違ってたんだって思うけど、
忙しい人は
やっぱり上から10件なわけよ、世界って。
そうだね。
それに、Google の上から10件にないものはもう世界に存在しないんだよ。
テレビと新聞のヘッドラインさえ見れればいいってことだよね、つまりね。
だそうなっていくと、だもうそこに、だ今までの選ばれた人よりはもう大衆に来ちゃった感はあって、
そうだね。
特別なもの、ではなくなってきてるんですよね。
だからなんだろうね、あの、うん、俺らもさ、その自分たちでなんかいろいろ作ってこうみたいなことやってるわけじゃん。それのためにその、あの要はその自分たちで情報を検索する人っていうのはアクティブにやる人、じゃあ、うん、ここで情報を検索する人をアクティブってして、
うん、
もう一つをネガティブってことにしておこう、
うん
う
ん、
アクティブな人はなんかそれなりに検索してくれると思うんだけど、ネガティブな人たちっていうのはあのなんか限られた情報しか見ないから、でそのネガティブな人たちが大部分ってことは、あの僕らそういうなんかいろんな作品を出してこう自分たちの思ってることを伝えていこうって思ってる人たちが、そのネガティブな人たちに訴えていかなきゃいけないと思うんですけど、それはどうしていったらいいんですかね。
極論から言ってしまうと、私の意見としては無理です、
はい、言っちゃったよこの人、可能です、
ね、
まあね、
終了ですね。
絶対に俺は無理だと思うから、うん、ネットにおいて作品とか発表することはあまり好きではない。
じゃあ例えば何、演劇に例えましょう。じゃあ演劇だと例えば街を歩いてて、うん、なんか面白いことやってそうみたいので、演劇のイベントに寄る人もいるわけじゃないですか、
うん、
でそれがアクティブな人ですよね、
うん、
でも街を歩いててもなんか自分の時計とか携帯ばっか気にして、
うん、
その看板を見てもすぐ通り過ぎちゃう人っているわけじゃないですか。いるわけじゃないですか。そういう人たちに訴えるためにはどうしたらいいと。
だからその俺ら演劇人、まあ俺が演劇人っていうわけでもないけど、
うんうんうん、
演劇をやる人としては、
うん、
だからテレビとか、
うん、
そういうその携帯とか見てる人でも、うん、テレビとかを見るわけよ。
ああそうですね。
でしょ、テレビとかで、
うん、
CM とかを流してる劇団とかもあるし、
そうです、
ね、ラジオとかで流してる劇団とかもいっぱいあるでしょ、はい、ラジオ聞いてれば分かると思うけど、うんうん、ネットでも載ってるっちゃ載ってるけど、
うん、
たどり着く確率で言うとやっぱりそっちの方が低いわけよ。であとそのまあなんだかんだ言って芝居好きの人しかやっぱりその実際の芝居っていうのは見に来てくれはしないと思うので、
うん、
その例えばそのチケットピア的なのとかにもなんだかんだ載ってるから、
うん、
だからそういう専門雑誌とかには出てるから、
うん、ああそういうところは、そういう発表の、うん、ある意味発表の口というか宣伝の
そう、仕方っていうのは決まってるからね。
ああ、そういうものがあるんですか。
うん、
それはいいな、我々の名画保険にはないんですよね。
そういうのがないから、俺はだからすごい難しいことではあると思う、
うん、これからその万発6月の番組発表会に向けていろいろ宣伝とかもやっていくわけだけどさ、
う
ん、
はい、そうだね、
どうやっていくんだろうね。
今までどうしてたんですか。
今までは
ね、結局はその他の大学の人たちに
お知らせしたりとか、
あとは掲示板で、
そう掲示板とか、まあはがきとかなんかチラシとか送ったりしてるぐらい、はい、あとは OB の人とか、
うん、
あとはまあみんな知り合いの人とかにちょっとやるから見に来てくれないとか、まあそれは個人的にやることだからどうこう、
うん、
他のお客さんっていうかその普通の一般の人、
うん、
っていうのも来てほしいですよね。
それはね、最終的にはそのそういう人たちに来てもらいたいと思う。
そうですよね。
放送あの番組発表会ですか
自体はね、
うん、
だからその普通の人たちが来て毎年例えばあこの時期になったんだ、例えばそういう人たちにダイレクトメール送る、 何にしろさ、
うん、
そういう人たちに来てもらうのが一番なんだけど、
うん、
やっぱりその一番最初の取っかかりっていうのは、
うん、
すっごい難しいことだと思う。
そうだね。
だからそういうことをさ CM する場所としてさ、
うん、
ネットっていうのはやっぱり俺は狭すぎると思う。で広いだけに狭いっていうの。
なるほどね。
あまりにも広すぎるから
自分の持てる範囲が狭いってことか。
そうそうそうそう。
はあ、なるほど。
そういう分では俺テレビとかラジオっていうのは限られたってるから、
うん、
限られてるし、まあ、ある種みんな聞いてる、うん、受動的に得られる情報だから、
う
ん、
そうだね。
そういうところで発信できるっていうのはすごい大きいと思うね。
うち
その差は大きい、
うん、ようやくうちの学年になってそのポッドキャスト応援ポッドキャストは始まって、
そうだね、
その例えば駿河台万博6月の駿河台万博の時は MUBS NEXT という、まあ、ポッドキャストブログがありまして、でそちらの方で、いろいろやっててポッドキャストの購読者数が、うん、確かに100か200に乗ったんですよね。あ、違う、
それは
400人だ、400人乗ったんですよ。
400人っていうのはどういうこと？
ポッドキャストを iTunes とか、
あで落としたっていうか、
ダウンロードしてる人っていうのが400人を超えたんですよ。
全部の会員で400人。
そうそうそうそうそう。
それ誰が聞いてんの？そこまでは
分からない。そこまでは分からなかったんですけど、
まあまあうちらのそのうちの団体の人は聞くわな、
うん、
まあ、
うちの団体でもそれでも60名、まあ、
うちの団体は、あ
そうですね、
全体として
全体聞いたとしても60名なので、うん、それを考えてもすごいなっていう。
そうだ、それはすごいと思う俺、
うん、
誰が聞いてんのかすげえ気になって
そうですね実際はその2008年か、
はい、
それが大万発では見る人っていうのはどんな人を想定してるの？
やっぱり今までの傾向でいくと課題の、
うん、まあ、自分たちと同じようなことをしてる人とかね。
ですよね。
でそれ
なんかそういう風な考えになっちゃうのもダメなんですよね、きっと。
あ、
一般の方をこう、うん、呼び込む努力をしないっていうんですかね、
世界を狭めてるっていうか。
そうですね。
そういうところあるのかもしれませんね。
一般の方どうやったら呼べるんですかね。
だから一番取っかかりやすいのは、うん、それぞれの友達にしろ知り合いにしろに話しか、うん、あの語りかけるっていうの、
うん、
しか俺はないと思う最初は。
そうか、
あの実際そのアピールとしたらできるかもしれないけど、
うん、
実際来てくれるってなるとやっぱりそういうのが一番早いのかな。でそこで見て例えばものすごい面白かった、ものすごい感動したっていうことを得られれば、
うん、
で次の年
に口コミが、
次の年になって
口コミ効果が広がっていくって、
う
ん、
意外にあると思うの俺そういうの、
うん、
次の時とかに、
うん、
去年とかかなりもう本当にすごかったからちょっと一緒に見に行こうよ、うん、その別の友達とかに、うん、
なるほど。
そうなるとあれですよね、最初の話に戻りますけど、はい、質が求められますよね。
そうだ、
ああそうだね、
そこにたどり着くの、最終的には。
質あって、そこから何かを始めようっていうことですよね。
あ、
メディアエボリューションメインパーソナリティの会議です。メディアエボリューション第0回ボリューム2、楽しんでいただけたでしょうか。次回配信のボリューム3では飛び入り参加の峰岸さんとともに、作品のクオリティを上げるためには一体どんなことが必要なのかというのを語っていきます。次回もお楽しみに。メディアライフを新しく MUBS web.com